本日はヨハネの福音書の3章14節から21節までをお読みいたします。ヨハネの福音書の3章14節から21節までお読みいたします。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように、光の方に来る。先月ですね、ここで説教をしたときに NHK のアニメですね、地球の運動っていうアニメをですね取り上げたんですけれども、皆さんあれからご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。誰もいないですかね、はい、確か土曜日やってるんですけど、決して私強制しているわけではありませんので、ご覧になりたくない方はご覧にならなくても大丈夫です。このアニメの中でですね、ある地動説を信じる女性がですね、この地動説を知ったばかりの人にですね、この聖書に書いてあることを述べるシーンというのがアニメの中で出てきます。でその発言がですね、このようになります。神の意志というのはこの世にある悪を善に変える。神は人を通してこの世を変えようとしている。長い時間をかけて少しずつ、今はその大いなる流れの中にある。人の生まれる意味はその企てに参加すること。そのようなですね、発言をするシーンがあります。でどうでしょうかね、皆さん、彼女のこの発言というのは皆さんの中で聖書通りだと思うでしょうか。このですね、悪が善に変わるという考えを皆さんはどう思うでしょうか。中には悪は裁かれて滅ぼされる、そのような考えに立ったりはしていないでしょうか。イエス・キリストが生きていた2000年前もですね、この世界を善と悪に二分してですね、悪は全て絶滅して、そして善だけが残るという考え方がありました。でこの当時流行っていた黙示文学っていうジャンルの書物を見ると、たびたびそのようなことが書かれています。黙示文学っていうのは幻とか象徴的な言葉を用いて表現するジャンルの本で、この世界をですね、二元論的に悪と善、闇と光とか、またサタンと神という二項対立で描く特徴があります。そして最終的にこの悪が滅ぼされる形で善である光、神の側が勝利するというハッピーエンドで終わる形になっています。でそのようなですね、この悪が裁かれて滅ぼされるんだという考え方はですね、当時のユダヤ社会では一般的であったと考えられています。例えば当時のユダヤ人たちがメシアにローマ帝国を打ち負かすという期待からも見て取れます。で実はこの黙示文学っていうのは新約聖書の全ての書物に影響を及ぼしたと言われています。ヨハネの黙示録がこのようなジャンルで書かれていたのはご存知の方も多いかと思うんですけれども、他の新約聖書もそうで、例えばヨハネの福音書ではこの闇と光とか悪と善といった黙示文学で見られる特徴の表現を多用しています。で当時多くの人たち、多くのユダヤ人たちがこの黙示文学に馴染んでいたので、この闇や光といった表現はよく耳にしていた言葉でもありました。しかしこのヨハネの福音書であったり またヨハネの黙示録っていうのは当時の黙示文学と異なる点も見られます。その異なる点っていうのが実は特に重要となります。なぜならば一般の黙示文学っていうのは人間が筆者であるのに対して聖書っていうのは神が筆者であって神が語っていることでもあるからです。でこの異なる点を通して人間の視点では見えていない神の視点とか神の啓示を見て取ることができます。でこの黙示文学と黙示文学とあとこのヨハネ文書 この異なる点の一つにですね、先ほどの悪が善に変わるという点があります。黙示文学の場合悪が滅ぼされて悪はそれでもう終わりです。でも聖書の場合悪が善に変えられていき最終的にこの汚れた世界が全て善に変えられるという流れ、それが神の意思であり神の計画でもあります。今日の聖書の17節を見るとこのように書いてあります。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。著者のヨハネはこの闇や光とか悪や善といった二元論的な表現を用いながらも今日の箇所では呪われたこの世界が滅ぼされるのではなくてすでに裁きの状態にある悪の世界に救いがもたらされるということが書かれています。でまたヨハネの黙示録でも裁きとか苦しみということが書かれているんですけれども、読み進めていくと神の国が完成に近づくにつれて裁かれる範囲やまたそれによって死んでいく者の数が減っていき最終的に神の国が完成していきます。しかも神の国は創世記で呪われたこの地が神の国へと変わっていきます。黙示録の場合神の国の完成だけではなくてローマ帝国がイエスを受け入れるようになる、そのように変えられていく、そういった予言も含まれています。でここもこのローマ帝国というのが滅ぼされるのではなくて神はローマを神の国へと変えられました。で神はこの悪を善に変える、それが神の国プロジェクトというふうにも言えます。神の民であるクリスチャンは今このプロジェクトの中に参画しています。でどのようにしてですねこの悪が善に変わっていくんでしょうか。その一つに著者のヨハネは愛を強調しているという点があります。今日の16節にですねこのように書いてあります。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。礼拝の今日初めにですね私のバイト先の仲間がですね私にたくさん励ましの言葉を与えたという話をして、で私の心が変えられたということを分かち合いました。で愛っていうのは人の心を変える力を持っているというふうにも言えます。しかし愛っていうのは真実の愛と、そうではない愛っていうのがあるとも言われています。神の愛とそうではない愛の違いとも言えるかもしれません。で私はかつてですね異端と言われる宗教統一教会と関わりを持っていたことがあります。大学生の頃にですね勧誘を受けて関わるようになりました。で、統一教会についてですね、結構テレビでもいろいろ少し前に取り上げましたので、ご存知の方もいるかと思うんですけれども、統一教会の人って本当にですね優しい人とか性格のいい人が多いっていう印象が私の中に。当時大学生だった私は氷河期時代のですね就職活動で悩むことが多くありました。でそんな私のためにですね彼らはたくさん時間を使って耳を傾けてくれました。でそれを見ているとここには愛があふれていると、そのように思いたくなることがあります。確かに彼らは頑張っていて相手のために時間を取ります。でもそれが本当の愛なのかどうかを見分ける必要があります。実は著者ヨハネがいた教会もこのようなですね異端による脅威がありました。ヨハネのいた共同体には当時流行っていた グノーシス主義という異端を信じる偽教師が入ってきたと言われています。でこのグノーシス主義もですね、愛の交わりを持っていました。あるグノーシス主義の文献を見るとですね、このようなことが書かれています。父の子ら、まあ、彼らのことですけども、父の子らはお互いに平等の人間として集まり、相互に愛し合い、自発的に助け合っていると。グノーシス主義者たちっていうのは平等主義であって互いに助け合っていたと言われています。でもヨハネはそのような偽物の考えを見抜く上で大事な点は、実は愛なんだということも語っています。真実の愛、神の愛であるということを語っています。でこの真実の愛っていうのはじゃあ一体何なんでしょうか。この真実の愛とそうではない愛の見分け方の一つにはですね、行動、愛の行動のですね、一番の目的がどこに向かっているかというのがあります。自分の方に向かっているのか、それとも本当に相手の方に向かっているのかという違いがあります。まあ、例えば、この異端と言われる宗教や偽物の愛というのは、自分の利益が一番の目的になったりします。相手のために時間を使いますけれども、その第一義的な目的は相手のためではなく、自分たちの共同体に信者を増やすとか、また良い行いをしたことによって自分が報われるとか、そういった自分の方に目的が向かっているっていうのがあります。それに対してこのイエス・キリストの愛っていうのは、自分を殺し相手を生かすための行為という点で目的が相手に向かっています。これが真実の愛、神の愛の特徴でもあります。ヨハネが特にそのことを表現した箇所っていうのが、第一ヨハネの手紙の3章16節にこうあります。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきですと。この捨てるっていうふうにここで書いてあるんですけれども、これ結構大げさな表現というふうに言われていて、まあ、実際にはですね、与えるという意味のギリシャ語が使われています。つまり相手のために自分を用いることで、それがこう与える、捨てるんだというこの言葉に表現されています。なので、まあ、この箇所はですね、相手を生かすための行為こそが真実の愛であるということが表現されています。イエスを信じて永遠の命を持つということは、この真実の愛を受け取ることと非常に密接な関係があるということが言えます。イエスの十字架はですね、敵対する私たちを生かすための愛の行為でもありました。罪人である悪の立場から善の立場へと変えるために、十字架で私たちの罪を背負い、私たちの代わりに裁かれました。イエスはそれだけではなくて、常に真実の愛にあふれた生き方を貫いていました。そもそもイエスは痛みや苦しみのない神の国から、痛みの伴う人間の姿で苦しみの世界へと降りてこられ、そして人々に仕え、人々を癒しました。私たちがこの神の愛を知って悔い改め、イエスを主として受け入れるときに、聖霊によって私たちは霊的に生まれ変わり、永遠の命を持つことになります。真実の愛に触れることが、私たちが救われて永遠の命を持つために必要なことと言えます。この真実の愛によって永遠の命を持つようになった私たちっていうのは、神と共に神の国を完成させるプロジェクトに加わることになります。先ほどのヨハネの教会に目をやると、その後ヨハネ共同体の中にいたこの偽教師っていうのがどうなったのか、それはですね、実は分かっていないんですけれども、ヨハネ共同体っていうのは特に愛を強調していたことで知られています。今日の3章16節でも、神が汚れた世界を愛しました、そして神は罪人である私たちを愛しました、それは私たちも罪人やこの世界を愛するということを教えています。ヨハネは特に愛によって世界を変えようとしている点を描いています。 ヨハネの福音書では互いに愛し合いなさいということをイエスの新しい戒めを書かれています。戒めとして書かれていて、でヨハネの共同体っていうのはこれを革新的な教えとして今過ごしていました。そのようなこの真実の愛によって神はこの世界を完成へと導こうとされています。今永遠の命を受け取った私たちがすべきことっていうのはこの真実の愛に生きることということも言えます。人は誰かの行為、誰かにですね、この愛の行為をすれば、それがちょっとした親切や思いやりであった言葉であったとしても、その人をですね、相手を癒すことができたりします。でも中にはですね、こう愛するのが難しいなと思えるような相手というのもいたりします。その難しさをですね、私はしばしば実感をしてですね、私自身もですね、成長しながら生きている途上ということも言えます。私は以前ですね、別の教会でコミュニティグループのリーダーをしていた時にですね、そのことを思い知らされたことがあります。ある時ですね、年上のメンバーが私のグループに入ってこられました。で彼はですね、怒りっぽくて理不尽に切れます。私と一緒にですね、リーダーをしていたもう一人はですね、女性だったんですけれども、その女性もですね、その方に苦労していたのが覚えています。で、当初ですね、私たちリーダーもですね、手に負える状況ではなかった気がしています。で教会でもですね、そのコミュニティグループだけじゃなくて教会でもですね、彼の対応ということに難しさがどんどんどんどん噂が広まっていくというような状況が起きていくとしていました。で結構ですね、私自身もですね、そのことでいろいろ傷ついたことがあります。でそういうような状況の時に私たちは愛することの難しさというのを感じます。でも私たちがそのような時にすべきことっていうのは、私たちが神から愛を受けながら真実の愛を目指すことだと思っています。愛であるイエスとの交わりこそがこの永遠の命を持った私たちの歩みでもあります。ヨハネのですね、福音書の17章3節にはですね、次のように書かれています。永遠の命とは唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。この知るっていうのは、深い関係にある交わりを指す言葉でもあります。つまり神との絆を強めていく中で、私たちが真実の愛に染まっていくこと、それこそがこの永遠の愛を持つ私たちの歩みでもあります。ある時ですね、私はこのコミュニティグループでその方の出現によってですね、心が傷ついた状況でですね、ちょうどこのコミュニティグループの中でヨハネの福音書を取り扱っていました。で一章のですね、あるところでですね、イエス様を最初受け入れなかったナタナエルがですね、こういまして、でそのナタナエルに対してイエス様が愛している、それをですね、感じるシーンがありました。ナタナエルはナザレから何か良いものが出るだろうかと、ナザレのイエスをですね、見下したことがあります。でそれに対してイエス様はナタナエルに、まさにイスラエル人ですと、この人には偽りがありませんと、ナタナエルの本質を見抜いて、そして彼の正直さを褒めました。で私はこの日の夜ですね、イエス様がこのナタナエルの発言を褒めたことをですね、何度も何度も御言葉を繰り返して頭の中で唱え続けて帰りました。で家に着く前ですね、こう家の道の途上でですね、神がその対応が難しい彼のことを愛していて、そして私をもその御言葉を通して慰めているっていうのを理解したときに、私は感動したのを覚えています。でそしてその後ですね、私は祈りを捧げて彼と話し合う決断をしました。でその話し合いを通してですね、神様が働いて、彼が取り扱われたなというのを感じています。でそんな彼はですね、それから数ヶ月して私の母が死ぬ直前ですね、教会の中で、私と母のためにですね、祈ってくれるようになりました。で本当にですね、強い祈りを捧げたときに、私はある時教会で泣き崩れてしまったんですよ、ね。 でさらにですね、その翌日母がなんと信仰を告白しました。でもちろんですね、祈ったのは彼だけではないとは思ってるんですよね。あのコミュニティグループの仲間たちや、また私の知らないところでいろんな人たちが教会で祈ってくれました。でもその祈りがですね、聞かれただけではなくて、何かこのコミュニティグループの中で愛というものがこのコミュニティグループを大きく変えたなと思えるような出来事が、その出来事でした。神様はナタナエルに対しても愛を示しましたし、そういったことを通して私たちも愛されています。そしてイエス様は今日の箇所でニコデモという人物に対しても愛によって招いているというふうに理解することができます。今日の3章16節に書かれていた、御子を信じる者が永遠の命を持つために神が世を愛されたということが書かれていますけれども、それをこのニコデモへの招きと読み取る牧師もいます。この直前にはですね、ニコデモとイエス様のやり取りが描かれています。ニコデモっていうのはユダヤ社会の中で高い、社会的な地位を持った人でした。で彼の周りにいる仲間たちはイエスを批判する人たちも多く、彼は夜中こっそりですね、イエスのもとに近づきました。で彼がイエスをですね、受け入れるのには勇気がいりました。自分の地位がもしかしたらこれによって脅かされるかもしれないからです。で躊躇しているニコデモにイエスが伝えたかったのは、神は彼を愛している、そして彼のような人のためにイエスがこの地に与えられたということでもあります。このニコデモと現代の日本人っていうのは結構重なることも多くあったりします。そしてそれがこのイエス様を受け入れる障壁になっていたり、また私たちが永遠の命を持って歩むことの難しさになっていたりもします。お金がある人、地位がある人もそうですけれども、特に現代社会っていうのは利便性に富んでいて、そのような利便性を頼った方が楽で楽しい生き方のように見えます。それでも私たちの心の中に本当の意味で平安と喜びを見出すものが誠の愛でもあります。相手を一番に生かすこの真の愛こそが私たちの本当の慰めとなりますし、私たちの生きる力となるからです。イエス・キリストの十字架の愛は、神ご自身が犠牲を負ってでも私たちを生かすための愛の行為です。何より私たちがこの愛に触れながら歩むことが神から求められていることでもあります。この真実の愛である神と共に歩んでまいります。